まず最初に会長の鈴木より一言ご挨拶申し上げます。
皆さんこんばんは。ようこそお出かけいただきましてありがとうございました。決算の発表会も前に一言お詫びを申し上げたいと思っております。この度は完成検査の業務につきましては不行き届けのありましたことをお詫びを申し上げたいと思っております。お客様やお取引様にをはじめ全ての皆さんに多大な ご心配とご迷惑をおかけしましたことについて心よりお詫びを申し上げたいと思っております。今後全社一丸となって再発防止策を徹底的に進めてきたいと考えておりますからどうぞよろしくお願いして申し上げますと同時に誠に申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
それでは決算の概要を長尾よりご説明申し上げます。
はい、それでは私の方から、決算の概要をご報告させていただきたいと思います。お手元に、パワーポイントのコピーとプレスインフォメーション資料があるかと思いますけれども、私はこのパワーポイントの方の画面も出てますけどこの右肩にあるページを、なぞってですねご報告させていただきます。まず3ページご覧いただきたいと思います。全体の決算の総括をさせていただいております。18年度の実績自体はちょうど連休前の4月26日に予想値の修正をさせていただきましたが、その通りでございまして、増収ではありますけど減益となったということでございます。その中身としまして営業利益につきましてはインドルピーはじめとして新興国通貨安の影響あるいは諸経費等の増加の影響もございまして498億円の減益となりました。経常利益の方はインドでの受け取り利息の増加ですとか持ち分法投資損益の改善もありまして減益幅は縮小しましたけれども、もう一つ下の当期純利益につきましては今会長からお詫び申し上げた通りリコール関係の完成検査関係のリコールの特別損失を813億円計上したことのに伴いまして総裁いたしました369億円の減益ということになったところでございます。下半分四輪車の世界販売でございますけどインド日本などで増加いたしました。二輪車の方も世界販売はインドあるいはインドネシアなどで増加いたしました。一番下に書いてあります1株当たりの配当金でございますけど、今申し上げたように当期純利益が減益とはなりましたけども、安定配当を継続したいという私の思いもございますので年間配当につきましては前期と同額の74円とさせていただきたいというふうに思っております。14ページご覧いただきたいと思います。この18年度ちょっと四半期別に表したものでございますけども、期を追うごとに矢印が右肩下がりになってきまして、第4四半期は若干上向きになりましたけども、そうは言っても割と下の水準ということで、第2四半期決算以降減速は続いた感じがございます。5ページ目でございます。時期予想のところでございますが、引き続きインドを中心に四輪車の販売増加は見込みますけども他方で、為替の円高研究開発費の増加これはむしろ研究開発費はもっともっと加速しなきゃいかんとも思っておりますので、こういったところも見込んでですね、全体の業績としましては、売上高営業利益、前年ほぼ前年並みというふうに見込んでおるところでございます。 四輪車の世界販売の方につきましては前年に比べて1万3000台増加の334万台を目指す、あるいは二輪車については8万2000台増加の182万5000台を目指すといったところをですね、とりあえず目標としたいと思っております。配当予想につきましては一応前年据え置きを仮でお貸しさせていただいているところでございます。それでは連結決算の詳細を6ページ目以降でご紹介させていただきます。一番この表の右下の方にございます連結売上高トータルでございます。3兆8715億円と、1143億円の増加でございます。その外の数字に為替影響の数字を載せておりますが、1542億円ほど、減収要因となっております。7ページ目営業利益でございます。こちらの方は、諸経費等の増あるいは為替影響、研究開発の増がマイナス要因となりまして、前期に比べて498億円減の3244億円ということになりました。その為替影響は8ページ目にありますように、やはり何といってもインドルピーの190億円の差損、あるいはパキスタンルピーの48円の削減、この辺がちょっと大きく効いておりますが、軒並み新興国通貨安の影響が出ておりまして、合計で331億円の差損ということになりました。9ページ目でございます。設備投資それから研究開発につきましてはともに過去最高ということになりました。設備投資のところはグジャラート投資はじめですね、その辺が着実に進めなきゃいかんということもあってこういうことになっているかと思います。10ページ目キャッシュ残高でございます。これはすでにご案内の通り天下社債 CB の償還が1824億円ほどありましたので、期首から比べますと1277億円減、4731億円というのが、期末残高の結果となっております。11ページ目は事業別に見たものでございます。まずは左肩の四輪事業でございますけれども、売上高については国内四輪の増加ございまして、全体でも3兆5325億円と967億円増加いたしました。営業利益は新興国通貨安に加えてそれから諸経費の増もございましたので3038億円、513億円の減少でございます。それから二輪事業のところは売上高につきましてはインドネシア、フィリピンなどアジアで増加いたしましたけれども、営業利益の方はやはり欧州での大型二輪の方が思ったほど伸びない、むしろ売上減少ということが響きまして全体では減益となってますが、なんとか2年続けて黒字はキープできた、減益こそなりましたけど、なんとか黒字形状ができているところではございますというのをご報告させていただきます。一番右のマリン事業ほかでございますけど、おかげさまで大型船外機 DF350A の北米での販売貢献なんかが強く続いておりますので、増収であり増益ということになっておるところでございます。以上が事業別で、次は12ページ目所在地別の業績でございます。営業利益は欧州あるいはその他の所在地で増益となりましたけど、日本アジアで減益となりました。日本の減益の方はやっぱり諸経費等の増加が主な原因要因となります。アジアでの減益の方はやっぱり新興国通貨安あるいは販売関連費用の増加などが減益ということになりました。13ページ目は時期予想、先ほどご説明した通りでございますけど、ほぼほぼ前年並みを、今は見込んでいるということでございます。14ページ目ご覧いただきたいと思います。生産販売台数の状況のご報告です。まず四輪車の生産でございますけど、通期トータルでは過去最高更新しましたけど、真ん中の欄に書いてございます 1、3月だけちょっと抜き取りますと、インドでさえ減少ということで、前年割れというところが出ております。次の15ページ販売のところでございますが、大体生産と同じような動向で、 通期では過去最高を更新しましたけれども、インチ3月でインドが伸び悩んでいる、あるいはすでに辞めました中国関係の事業、中国の減少といったところが前年割れとなっております。4輪のところでちょっとトピックスの報告ですけれども、これからますます重要になってくるハイブリッドのところをちょっとご報告させていただいています。16ページ目、これで新しい数字がまとまりましたので、一番表のところに16年度、17年度、18年度のハイブリッドの数字を載させていただいております。直近の18年度でいきますと、約世界販売の 17% がハイブリッド車と、ハイブリッド車の中身は下の中のところに書いてございますようなものでございますけれども、日本で 52.3% ですけど、 これからまだインドはですね、伸びてはおりますけど、まだ 8.5% ぐらいにとどまっております。ここでインドでさらに思い切ってハイブリッドの普及を目指したいということで、トヨタさんとの提携なんかも活用しながらですね、この辺を加速していきたいと。もちろんインドでは EV なんかもやりますけども、8.5% どころでとどまってはいけないと思いますので、そういうこともありまして、インドでのリチウムイオン電池の合弁会社の工場も、2020年になりましたら稼働をするべく今準備中でございますので、そういったところに拍車をかけていきたいといったところをご報告しておきたいと思います。17ページ目ご覧いただきたいと思います。日本の状況でございます。日本では軽自動車のスペーシア、登録者のグロスビーなどが引き続き好調に貢献しているところでございます。おかげさまで登録者の方も13万台の大台に乗ったということもあるところでございます。18ページ目が欧州でございます。車種でいきますと、スイフトあるいはイグニスの販売が堅調に推移しておるところでございます。ハンガリー工場はWLTP 関係の設備切り替えで一時的な減産を夏にやりました影響がありましたので、若干ちょっとそれはその分が前年割れということに乗っかっているところです。19ページ目がインドでございます。通期では過去最高を更新いたしましたけど、この真ん中の欄にあります1、3月では、伸び悩みで前年並みの販売にとどまっているということで、いろいろ販売政策を取っております。右のところにあるようなトピックス的に書かれているようなところをどんどんやっているところでございますけども、ちょうどインドではですね、総選挙の前、まだ開票前だと思いますけども、そういったとことか、いろんなちょっと影響で買い控えの一時的ではあろうかと思いますけど、冷え込んでおりのところでございますので、当分はちょっと少し固めに見込まざるを得ないかなと。もちろん長期的に見れば、先ほどのハイブリッドの数字同様ですね、大きく伸びしろがまだまだあるインドではございますが、ちょっと足元は慎重に見ておく必要があるのかなというのがインドでございます。20ページ目が ASEAN 関係でございます。全体的には増加わずかでございますもしております。トピックス的にはミャンマーがおかげさまでティラーの工場の稼働が順調になったとか、生産のみならず販売のところもですね、相当テコ入れを始めて、それがシェアのところに現れてきているというところで、ミャンマーをしっかり足元を固めていきたいというところを報告させていただきたいと思います。インドネシアもなかなか厳しいですけども、ここにありますようなキャリートラックをやってるとかですね、そういったところにも手掛けているところでございます。21ページ目二輪車関係でございます。こちらは先ほど申しましたように、アジアの方が拡大で生産販売ともに増加しております。ちょっと大型車の方はまだ苦戦でございますけども、全体的にもうすでにご案内のとおり、今年の4月1日付で二輪事業本部改め社内カンパニーに関しまして、鈴木社長がカンパニー長を兼務してですね、とにかく独立採算で、事業正常化の解決策を加速するというコミットメントをいたしておりますので、この収益事業となるような転換をですね、しっかり根付かせるといったところを社長主導の下で始めたところでございます。22ページ目ご覧いただきたいと思います。で特にアジアのところでございますけれども、おかげさまでインド、 ちょうど4輪の主力であるインドでございます。2輪でも世界中ではまあ厳しい中ではインドの2輪も伸びております。スクーターはじめエントリー層がどんどん入ってきているところなんで、まあ、2輪でお客様をしっかりグリップして4輪にもつなげるということで、2輪と4輪の相乗効果も出したいところでございますので、まあ、こういったところにさらに尽力していく必要があるかと思っておるところでございます。23ページ目が生産販売台数の時期予想のところでございます。まあ、これはそれぞれ表の通りでございまして、まあ、特にオレンジの帯で書いてございます、インドのところですけれども、4輪車の販売、まあ、ちょっと総選挙前後の不透明な要素ですとかいろいろありますので、やや固めの前年比 4% 程度ということの増加を見込んでいるところでございます。24ページ目が、単独決算のところでございます。まあ、これもご覧の通り増収でありますけど減益ということで、特に一番下の当期純利益のところは、冒頭ご送りいたしました完成検査関係のリコールのところの費用がここに反映されてきておりますので、単独のところで大きくここで効いてきているというのがご覧の通りでございます。最後25ページ目の1株当たりの配当金でございますけど、冒頭申しましたように、まあ、74円を実現したいと、それから時期予想でも、まあ、同じ額をとりあえず仮ではございますけれども、お貸していただいているといったところでございます。まず以上で2019年3月決算についての説明をご報告をさせていただきました。